さて、この時間のゲストをお迎えしたのは、男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
今日も寒くなりましたね。
そうですね。
なかなかこういう時に介護というのは本当に難しい時 で、一人になりがちなんですが、はい、いつもこの時間にお伝えしているのが一人きりになっちゃいけない、はい、でまた活動している会の皆さんもその会だけじゃなく横のつながりも持ってと活動されていらっしゃるので、はい、そんなお話も伺っていきますが、はい、やはりこの認知症のお話を伺った翌日にお送りしているということで、昨日のお話も続いて認知症のご本人の活動報告などもこの時間はいただいてますが、はい、やはり介護にまつわる情報をお届けするということで、はい、いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もパートナーとしてお互い笑顔で話せるように、笑顔で過ごせるような、そんなヒントを皆さん見つけていただきたいと思います。そして今日は特別に北村さんからご紹介をいただきました、はい、ちょっとつながりご紹介いただけますか。
男性介護者の会というのは、まあ、私たちのように、はい、まあ、日本全国各地にいっぱいたくさんあるんですけれども、はい、その中で高松市、まあ、香川県の高松市なんですけど、はい、そこで男性介護者の会、さぬき男介護の友の会という会がありまして、はい、そこが毎月第2火曜日に、ケアメンサ、カフェか、ケアメンサカフェを開いていると、はい、でそれが、昨年からオンラインになってるんです。
あ、このコロナ禍ということで、
はいはい、オンラインならどこからでも参加できるから、
なるほど、は
い、ちょっと私も参加させてよということで、去年から少しずつ お邪魔してます、
はい、
で毎回毎回その前半はどなたかスピーチする人があって、
はい、
こういう話、介護体験談を話してたりとか、今日もあったんですけれども、はい、今日は介護とお金にまつわるお話ということで、
気になるところですね、
はい、まあ、そういうお話があって、はい、それからと情報交換があったりする、そういう会なんですけれども、はい、でそこの会がすごくやっぱり活発やってらっしゃるので、ぜひとも、まあ、サンドの人にも紹介したいなと思って今日お声掛けさせてもらいました、はい、
そしてお電話でもうお待ちいただいております、はい、早速呼びかけていきましょう。香川県にありますさぬき男介護友の会、会長の森博明さんです。お待たせしました。もしもし。
はい。
お待たせしました。
はい、森です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。さぬき男、介護友の会の森でございます。はい。
やはり皆さんはその、さぬき男というこのネーミングにもかなり気持ちを込めてらっしゃいますか？
うん、だいたい普通のところだと、何々県、何々とこういうになるんだけども、はい、香川県はさぬきの男性はさぬき男ですから、さぬき男介護で、介護者がいろいろやる会、友の会という形で名前を、ちょっと長くて言いにくいんですけども、そんなあれをつけました。
発足して10周年誌をいただいたということは10年経たれているということですよね、
はい、なんかぼちぼち野郎の会と大体、
はい、
兄弟、はい、兄弟ぐらいです、
はい私とも去年10周年迎えましたから。
去年10周年、
はい、
ああ、うん、そう同じですね、
そうですね、はい、じゃあ早速ですけどこの結成からのいきさつなどちょっとご紹介いただけますか。
はい、今から11年、平成の23年に発足したんですが、
はい、
当時介護施設のケアマネージャーがですね、その頃から男性介護者がどんどんの割合が増えていって、
はい、
4人に1人とか3人に1人だというようになってきてね、
はい、
で男性介護者もなかなか介護についてはやったことないんで苦労してるということもあって、そういう人たちを自分が担当する人を集めて、集いを開いていろいろ皆さんに苦労なり悩みを聞いてもらおうということで、はい、スタートしたんですよ。
あ、じゃあもともとはケアマネージャーさんがお声掛けがあった。
そう、
はいはい、
でね、最初の頃は、やっぱりね男性はね、どっかの会社の重要な会議に出てくるような感じで、
はい、
緊張してやるもんですから、なかなか本音が出てこない。
あ、そうです。
でそれやっぱりいっぱい飲んでアルコール入ってということで、その会議を年に4回ほどやってたんですけれども、はい、その他に、忘年会をやる で忘年会でいっぱい飲みながら、介護のいろんなあれは本音で話してもらおうということがスタートだったんですね。だからそんなことで最初はね、会の中の親睦を主催にした活動をやってたんですけれども、まあ、それが5年ほどやっててやっぱりもう少しの輪を広げていかなきゃいかんということで、ちょうどお隣の岡山県 の、はい、あの認知症家族の会の岡山支部がねすごい、はい、の活動が活発だっていう情報を聞きまして、でそこにあの役員何人かが出かけて行って、様子を聞かせてもらったんですよ、はい、そしたらすごいことやってますので、いや我々も負けられんななとかやろうやっていうことで、それからなからあの活動もかなり、広がりまして、で今現在は、まあ、コロナでちょっと違ってますが、はい、コロナが来る前までは、いくつかやってますのでちょっと紹介しますと、
ぜひどうぞ。
一つはね、ブログ、はい、会の、まあ、ホームページみたいな、ホームページやると大変なんでブログ、
はい、
高松市がそういうところ の掲示板みたいなのあって、そこにブログを載せて我々の活動だとか、会員のいろんなその介護の状況だとかね、新聞記事だとか、そういうのをブログに載せて、介護の参考にしてもらうというのが一つと、でもう一つはまさにこのケアメンカフェ、ですね。
先ほどもちょっとお名前出ました、
それをやって、で三つ目がね、やっぱり一番我々のメイン行事ですけども、年に一度、県下のいろんな男性介護者に声をかけてシンポジウムを開いて、100人近く集まって、やりましたけども、これがメインのあれで、その他にはまあ、今我々高松市ですから他の市町村で、やっぱり男性介護者っていうのは非常に少ないけども、介護者が集まる海外の大体市町村がいくつかあるんですね。
ありますね。
そういうところに出かけて行って、団体でみんなうちの何人か行って向こうとの人たちと一緒に合同の交流会、これもまた大体我々男ばっかりですけども、向こうは大体女性が多いんですよ、ほとんどね。
そ
ういう意味ではね、向こうも刺激になるし我々も非常に刺激になって、そういう、活動をやったり、そんなことを、あとはまあ忘年会だけじゃなしにそのうちに那須のビアホールで、交流会もやろうかということが、まあ、そんな状況が、コロナの前まで、の状況ですね。
活発にできたんですよね、本当ですね。
もうコロナがいってピタッと止まってしまって、さあどうするかっていうことで、いろいろ考え出したんですが、でそのケアメンカフェ、についてはですね、まあ、そういう意味の意味では固いあれから勉強会だとか未見交換会やってたんですけども、7年目にして、年4回ぐらいではちょっと足りんということで毎月、定例的に、開催するようになりました、でね、それも、高松市がね、ケア認知症カフェっていう、まあ、全国いろんなところで、活発にやられてますが、
そうですね、
でそういうのを広げていく意味で市が助成をしてくれることになってね、
嬉しいですね。
でも我々ケアメンカフェって言ってますけども、認知症の関係もいろいろ皆さんやってますので、認知症カフェにも登録して市からの助成をもらえるようになって、で、まあ、そういう勉強会と皆さんの意見交換、参加者の、であと一応年間通じて、計画的にやろうということで、そういう年間のスケジュールも全部当初に作って、チラシに行って配ってと、こんなような状況で、ケアメンカフェも 活発に動き出したんですけれども、これもコロナで、ね、みんな集まることができなくなって
やめ
て、
これは先ほどもちょうど始まる前にお声をかける前に北村さんから報告がありましたが、今朝方もあったということで、つまり再開はどんな形でされたのかも詳しくご紹介いただけますか。
はい、さあ何をしようかということで、ちょっとたまたま、役員会もやっぱり全然集まれないんで、だけど、役員ぐらいはオンラインで一回やってみるかってやったら、なんかうまくいけたんですよ。そんなこともあって、そんな下辺も対面じゃなしにオンラインでやろうっていうことで声をかけて、そうすると、同じような形で、若干寂しい、雰囲気は全然違いますね。
これは違いますね。確かにオンラインでね。
対面で話すと全然違いますが、一応いろんな情報の交換はできるんで、そういう形で、続けられるようになりました。でね、やっぱりね、それはね、事務局でね、パソコンオタクというかパソコンのエクスパートがおりまして、その人がいろんな初めての人は様子がようわからんから、なかなか入りにくいんですよね、
はい、
だ簡単に入ったら簡単なんですけども、入るまでの抵抗が強いのをそういう人たちが指導してくれて、やりましたんで、もう今はもうこの入ってる人はあれですか、やっぱり抵抗はある人もおって全部広がらないというのが状況ですね、
はい。現在会員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今ね、20名弱ですけども、はい、50代から、80代まで、
幅広いですね、
うん、
はい。でその中で何人ぐらいがこのオンライン会にはオンラインのケア面カフェには参加されるんですか。
そうですね、10名ぐらいで半分ぐらいですね。
あ、そうか、なるほどね。なかなか慣れてらっしゃる方にとってはね、もう何が何かもう言葉からね、意味がわからないと、
それとあとパソコンだけじゃなしに今はスマートフォンでも入れますのでね、
そうかそう
か、だから若い人はスマートフォンで、仕事の合間ちょっととかいう形で入ってくれてますので、そういう意味ではかなりの、だから それともう一つは出席する参加するのに、移動時間が必要ないんですよね。
そうですね、家を空けなくて、
これは便利でね、だから本当、北村さんも、さんだから出てもらってますが、いろんな県からね、参加してもらって、その博多から出てもらったり、京都から入ってもらったりだとか、この前は鳥取の人が話してくれたりだとか、そういう意味で非常に、オンラインっていうのは使い出したら非常に便利ですね。
そうですね。
でこの前も、去年の暮れは非常にコロナも落ち着いてたんで、対面でやったんですね。で今年も対面で早々か対面でやろうとしたんですが、もう早速、正月からも非常に拡大しだして、でもう上もうオンラインだけになったんですが、対面で、対面とそのあれとのなんていうかハイブリッドで12月はやったんですけども、遠くの人もいるっていうことで、大変ですね、両方でやるのは。
ああ、そうですか。どちらかの方が落ち着いて、
もうやるならもうオンラインでやらないと、事務方の方がなかなか大変で、準備が、
そうですね、ご準備がなかなかね大変だと思いますけど、でもやっぱり会員の皆さんはケア面カフェがプタッとこうコロナでできなくなった、でそれでもう煮詰まってしまいがちなところをオンラインという形でスタートして、どんなお声が届いてますか。
そうですね、もう非常にそういう意味では自由に参加できて、いろんな勉強になるっていうことで言ってますので、
お勉強もそうでしょうし、やっぱりその1ヶ月間にこう感じたこととか疑問のようなこと、悩んだことなどをこうお話しできる場所があるっていうのは嬉しいですもんね。
そうですね、本当、 やっぱりみんなで、ね、そういう意味で、いろんな、まあ、我々仲間内ですから好きなこと、はい、いろんな勝手なことを言われて本人にとっては厳しい意見も出てくるかもわからないけど、まあ、本当は仲間内ですので、まあ、非常にそれがまた参考になって、次の改善につながったりだということになりますね。
そうですね、
はい、
あの会としても、ね、横のつながりを持ってらっしゃいますけども、はい、まあ、最初のこの始まりがケアマネージャーさんがあのお声掛けがあったとおっしゃってますが、そこからどんどんと広げて行かれた中で、森さんご自身があの介護のちょっとこのあたりのいきさつもちょっとかいつまんでお話ししていただけたら嬉しいんですけども、
あのね、やっぱり介護はね、自分の健康がまず人の世話するわけですけども、はい、まず自分が健康でなきゃダメですよね。
それ忘れがちですよね。
それはね、やっぱり皆さんも介護一生懸命になった、はい、自分のことは後回しにして、はい、介護に一生懸命になるけど、はいはい、自分が倒れたら、特に一人で介護してる人は、はい、もうそういう意味では代わりがいないですからね。
そうですね。
だから本当はやっぱりまず介護する前に自分が健康であること、これを一番心がけなきゃいかんのじゃないかといつも私は言うんですけどね、
優先順位一番は自分の健康ですね、うん、
もう本当ね、ちょっとね熱でも出たらね、介護してたらもうしんどくてこんなことやったらあるかという、はい、気持ちになるんですよね。だからそういう意味では自分の健康をまず大事に考えて介護しないと、もうそちらに介護にどっぷり使ってしまうと、この自分の健康がおろそかになるので、まずそれが本当は基本ですね、介護の。
で例えば、まあ、あの今コロナって怖い、そのどこでうつるかわからないというのもありますけども、
はい、
あのコロナがなかったとしてもやっぱり体調壊しやすい時期とか季節の変わり目とかね、
うん、
あの不安もあったり、あのすごく寝不足だったりということで病気になりがちな状況でもあるんですけど、やっぱりそこは一人で抱えると SOS を出せないわけですね、
うん、まあ、それと本当その SOS という意味では、男性はなかなか女性に比べてその SOS を出しづらいんですね。まあ、企業戦選手でやっぱり人に弱みや握られたくないという気持ちがあって、どうも自分で片付けてしまうっていう、あの意識が働いて、なかなかそういう意味では、いろんな人に助けてもらえば楽になるんだけど、やっぱり抱え込んでしまうっていうのが男性介護者の一番の悩みっていうか弱みですね、
そこをどのようにこうお声掛けしていったらいいでしょうかね
その辺はまだ あれですけれども、あのまずね、介護をやってるっていうことを周囲の人に知ってもらう、はい、介護は隠さずにね。
なるほど。
そうするとね、私もそうだったんですけど、もう一番の基本はまず私は介護してますよということをみんなに知らしめるんで、
はい、
マンションに住んでたんですけど、マンションでやっぱり、はい、認知症の初期の段階でトラブルをいっぱい起こしましたね。よその家に、はい、間違って入っていったりだとか、はい、あるいはそこの出入りしてる人にこのマンションは自分の家だと思い込んでて、なんであんたこの辺でうろうろしてるのっていうことを言ったりしてね、周囲の人にいろいろ迷惑をかけたんですよ。で、ね、マンションの中でも問題になって、
はい、
でどうしようかマンションをこ、変わろうかと思った時期もあったんですけども、
あ、
まあ変わったところで状況変わるわけじゃないですからね。そんなんでマンションの人に手紙をみんな全員にね、手紙を書いて、
はい、
こういうことで認知症になって皆さんに迷惑かけてるけども、
はい、
まあ、あまり気にせずに、適当に付き合ってくださいと、そういう、まあ、一生懸命こっちもあれ気をつけてやりますけどという手紙を書いたんですよ、
はい、
でそれからやっぱりマンションの人たちが、だいたい分かってくれて、やっぱ奥さんどっかで
見かけた
りと外出して一人で行ってるけど大丈夫だとかね、そういう話を入れてくれたりして、やっぱりみんなに助けてもらうっていうのがやっぱり本当認知症の場合はもうまさに これが基本ですね。
そうですね。ついつい皆さん隠してしまわれるっていうところが、逆に今度はあのご家族があのだけで探そうと思ったらなかなか大変なことですのでね。
そうそう、一旦もう なんかあの、はい、出て行ってしまったらもう自分で探すのも到底無理ですからね。
そうですね。
何回かうちものありましたけども、
奥様にとってはあの目的があってどこかに行きたいと思ってお出かけになるんだけど、帰り道が分からなくなってしまうってことになるんですよね。
そういう事態と、もう一つは家の中でね、面白くなくなってプイッと飛び出した、はい、帰ってた。だから自分の居場所がなくなるんですね、
はい、それは辛いです
ね。私もね、最初のうちはね、料理も始めて、やったらやっぱり、昔の嫁なんで、料理は女がやるもんだと思って、はい、
なるほど、
私の周りをうろうろするんですよ、
はい、
だからその時にもう邪魔だから向こうで待ってろって言うと、
ついつい
向こうで待ってるどころか家飛び出して、
あ、
そう、そういうのが警察に世話になったというのがあったので、その世話になったのはほとんどその私が料理してる間ですね。
そうですか。
だから自分の居場所がなくなるっていうのはやっぱり、だからそういうのを、まあ、認知症の家族は状況をよく分かって介護しないと、自分は一生懸命やってると思っても、
はい、
相手がどんなそれで思いをしてるかっていうのが、気がつかなかったら、いろんな症状に出てくると、こういうことなんですね。
あの先ほど申し上げましたけど、世代的にやはりあの男性の仕事、女性の仕事ということで、あのお家の中でもそういう分担もありましたし、でさっきもおっしゃったように男性は企業戦士ということで弱音を吐かないという世代的なこともあるので、余計に今こう男性介護者の会の皆さん、あの集まってお話しするまでのハードルが高いということになるんですね。
そうですね。もう今のね、本当若い人は子育てもするし、料理もするし、
本当ですね、ね、
そういう意味ではだいぶ変わってきてるけど、我々の世代はね、そんなことなかったもん。家はもう女房に、ま、任せて、一旦は男が飛び出したらも
う
家のことしようという、こういう時代だったですから、だからやっぱり今が本当一番男性介護者の課題っていうのは一番大変な時期かもわからないですね。
そうですね。で、あのさっきおっしゃったように居場所がないっていうのはやっぱりものすごく寂しいものだっていうのをやはり森さんも気づかれたわけですか、ちゃんとここで。
それはね、後になってですけどね、いや、なんでこう何回かこうあの警察世話になって言って、なんだろうと見たら、みんな料理をやって、なんか言ってる時だったな、そうか、これがのそれの原因だったんかと、後で分かるんで、はい、当時はやっぱり一生懸命大変なことをもたもたしてましたね。
で、森さんご自身も一生懸命お料理作ってるから、なんでだろうっていうね、
そうそうそう、
一生懸命やってるのに。
こっちもイライラしてますから、もう、うろうろするのに送ってしまうんですよね。
なるほど。今はどのような付き合い方法されてるんですか。
もう今はね、はい、あの症状はもう要介護5で、ほぼあの車椅子生活ですけど、寝たっきりで、はい、もう自分の意思も言えない状態で、そんな状態で、まあ、今はそういう意味では非常に安定して楽な介護ですね。
はい、
まあ、いろいろ身体的なあれの介助はありますけれども、あまりあの気にしてあのいろいろ動く相手の動きを見たり機嫌を見たりやいう、そういうあれは全然ないですから、やっぱりその認知症の一番の大変なのは、2とか3、要介護度5度、2とか3の初期の段階での、トラブルっていうのが一番大変な対応がね。
でも先ほどおっしゃったように後から思い返すと奥様の気持ちをなかなかあのこう理解できてなかったっていうところなんですね。
そうそう、だからそういう意味ではあのいろんな会にあのそういう人会に出て行って人がどんなこの苦労してた失敗したかっていうのを聞いて、
ね、
自分のある糧にしてもらえばありがたいですね。まあ、そういう意味での我々の会でがであると思ったんですけどね。
だからそこにぜひこうあのハードルは高いかもしれないけど、一人で抱え込まないっていうところもね、ぜひこうお伝えしたいという気持ちはおありでしょうね。
そうですね。やっぱりね、あの男性介護の この者の意識を調査したんですけども、
はい、教えてください。
会議に出てきてる人は人の前で自分のその介護の苦労の話だとか介護の話はできるけども、ほとんどそんな言ってない人は人の前で喋るのが嫌だっていう抵抗が非常に強いですね。だから入ってしまえばそうでもないんですけど、入るまでの抵抗が非常に強いんで、そういう意味ではそういう入れる抵抗を行くためにはケアマネージャーとかなんとかがちょっと大変な人を連れて行って、そういう会に一旦入ってしまえば、大体皆さん継続してますね。特に男性は。
そうなんですね。私も全然違う話ですけど、ある健康診断に行った時に、やっぱり世間話を女の方どこから来ましたってもう 即できるんですけど、男性はなかなかそうはいかないですもんね。
そうそうそう、あの、ね、本当いろんな会の中で言うけど、本当にもう女性のところで行ったらもう半分以上はその介護とか全然の話ですから、男性はね、もう誰に相談するかっていうと、まずケアマネージャー、あるいはお医者さん、
はい、
で女性はね、身内だとか、自分の友達だとか、だからそういう形で全然相談する相手が違うんですよ。だから男と女っていうのはやっぱり介護する上で その基本的なスタンスが違うんですね。
実体験のお話をしていただける方に即相談できるのが、まあ、女性ということかもしれませんね。
男はやっぱり仕事っていうか一番の その道に長けた人に相談するけども、なんか雑談で相談したりあれっていうのはあまり男はやらないと、
でもご経験からそういうのがあった方が、介護する方もされる方もとてもいい方向に進んでいくっていうご経験はお持ちでらっしゃるわけですね。
そうですね、やっぱりね、そういう情報がね、やっぱ なかなかそらお医者さんだとかケアマネーだとか言ってもそんなに時間もないですからね。
そうですよ
ね。じっくりの話するっていうのは多分仲持ちだといろんな形でそういう情報がいくんで、やっぱり情報量ですね、そういう意味ではいろんな人に話を聞いて、情報を集めて、自分なりの介護のやり方を決めていくっていうのが一番のあれじゃないですかね。
もうちょっとこの10年史を見ましたら、奥様の介護して16年目という、ということですよね。で、今は若年性のアルツハイマー病からスタートしたということで、で現在はなかなかご自分でお話をされるということは難しくなっていらっしゃる。その前まではとても綺麗という言葉をよく使ってらっしゃったと、その10年史の方の思い出に書いてらっしゃいますけども、ちょっと言葉のいろんな、表現も少なくなったので、おいしいとか気持ちいいとかグッドなものをすべて綺麗とおっしゃるので、森さんご自身も綺麗と言ってもらえるような介護生活を続ける綺麗を探して、このテーマを見つけてらっしゃるのも素敵だなと思って読ませていただいたんですけど、
例えばね、こういうラジオ の放送の、特集というか、あれに取材に来てね、その人の話をしたんですよ、そしてね、それが皆さん面白いと、私の関係のお医者さんだとか、施設のマネージャーだとかなんかに、皆さんに取材して、それをね、特集に組んだんですよ。でその時特集のテーマ、テーマというか、あれが、きれいを探してって。でね、皆さんびっくりして、きれいを探してって何だっていうことだったのが、失語で、自分のいいことを、の気持ちいいことを、綺麗っていうっていうこと、そういう生活を目指して介護するんだっていうテーマだって、それが非常に良くてね、西日本のあれので最優秀賞をもらった。
そうなんですか。
でそんなんがあって、あ、これはいいわ、私はその綺麗を探してっていうことで、自分の介護のモットーにしたんですが、今はね、もうその綺麗を探してっていろいろ連れて行って、見せたんですけど、もう今はもう全然その興味もないし、もう見ても連れて行っても目も開けないような状況なんで、今はねどちらかというと、寄り添う介護、もう 要するに本人がちょっとしたことで、うんニコッとしたり反応があったりしたことを、まあ、気持ちをこっちが、それを感じて、介護の拠り所にするようなあ、まあ、そういう介護に今は切り替わってますけども、
はい、あのご本人さんの笑顔って嬉しいですよね。
そうです、介護してるからね、ちょっとしたね、本当もう何かで行った時にこっくりうなずいてくれとこのしゃべったことが理解できたかなと思ってそれでもう喜ぶんですが、本当そういうちょっとした動作なり、あの変化を見つけて自分の介護の喜びにするっていう、そういう介護の時期に入ってきてますね。
ただその笑顔をあのご本人さんがされるには、介護される森さんご自身のお顔がきっと笑顔なんですよね。
まあ ね、あの本当はやっぱり怒っててはできないですから、
ね、そうですね、ま
あ、そういう意味でやっぱり それはね、あの私もそうですけど、あの私の顔がわからなくなった時に、
はい、
私ひろあきって言うんですけども、
はい、
あの私にあなたひろあきさんっていうのを尋ねるんですね、
はい、
でそのうちにもうちょっと進んできたら、
はい、
介護してくれてる男性の人にあなたひろあきさんって聞くんです。
あ
でそのうちにもっと進んだら、はい、介護する女の人にもあなたひろあきさん、
はい、
でそういう時代になってくると、今までも施設に預けるのに、あのデイサービスに預けるのに私が全部連れて行ってた、
はい、
もうああいう車にはあの嫌がって乗せてくれるので、で、行ってたらその時代になってくると誰が行っても自分を大事にしてくれる人はひろあきさんになるので、もう安心して施設に預けられる、人間ともっとできてますね。
ねえ、信頼関係しっかり作っていらっしゃるんですよね。そうそうそうそう、そうなんですね。いろんなとこにも行かれたみたいですね、あの認知症になられてからもね。あ、何かあの音が鳴ってますけど大丈夫でしょうか。
あのね、ちょっと待ってください、
はい、さあ今いろいろと伺ってますが、ね、いろんなやっぱりご苦労もあってのこの笑顔 の、 あの落ち着いた感じなんですよね。
あの今あのデイサービスに行ってたのが、
はい、あ、帰ってこられましたか。
帰ってくるタイミングが、
あ、わかりました、はい、じゃあ長々とお伺いしましたけども、
いいですかね、
またの機会にぜひお話また聞かせてください。
はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう、
こちらこそありがとうございました。今お電話をつないでお話を伺いしましたのは、香川県にあります、高松市にありますさぬき男介護友の会、森博明さん会長とお話をさせていただきました、はい、そして今ちょうどデイサービスに行ってらした、
ね、
あの奥様がお帰りになられたということで、はい、今ちょっとこの10年史というのをいろいろとあの寄稿されていらっしゃるの中で読ませて、あの 見させていただくと、週に5回現在はもうデイサービスに行ってらっしゃる。あの昨日も福井達彦先生がね、やっぱり人との出会いが、うん、まあ、極端に言ったらお薬よりもというところは詳しくおっしゃってたので、ちょっとそのあたり一曲挟んでまたお話広げていきましょう、はい、さて今日は介護のお話ということで、いつものように男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表北村さんをお迎えしてお話を続けております。後半もよろしくお願いします。北村さんの、はい、あのこう会自体も交流をしようというところで広がっていったさぬき男介護友の会の会長森さんに今ねお電話つなぎましたけども、はい、森さんはとてもこうあの長い介護歴もおありですけども、ね、積極的に先ほども
パワフルですしね。
そうですね、はい、会自体の活動もご紹介いただきましたけども、はい、ご本人もいろいろとこの男性介護についてのかなりお勉強というか造形も深いようですね。
そうですね、であのパワフルさがあるということだと思うんですけれども、
はい、
あの男性介護者と支援者の全国ネットワーク、全国組織があるんです。
あ、はい、
でここにはもう日本全国の47都道府県に男性介護者の仲間がいて、うん、それをつながっている会なんですけれども、はい、それの会長も今やってらっしゃいます。
そうなんですね、はい、だから余計にあの男性介護者の気持ちもご存知だし、
ね、
課題もご存知だし、はい、だからアンケートもちょっと取られて、はい、先ほども出てましたけどもね、なかなか男性というこの世代の男性特有の企業戦士でいらしたから、はい、お仕事のように
そう、仕事のようにやっぱり僕もよく感じます。よくわかります。
そしてあまり外に助けるのは、まあ、ある意味あのプライドというか、あの、うん、いや自分ができないなんて、万歳なんてできないよっていうとかあるんでしょうね。
そのぼやく場がないんですね。
そうですね、
会社の中ではぼやけないから、
はい、
どっかでぼやく場が欲しいというところですね、
そうですね、はい、頑張ってもいいけどぼやく場所もあってほしいと、はい、でぼやいちゃいけないとも、あの誰もいけないよりも共感してもらえないっていうところですね。
共感してもらえない、分かってもらえない。
そうですね、そんなお話よくね北村さんからも伺いしますが、はい、あとちょっと時間が少しになりましたので、はい、あの皆さんの男性介護所の会のぼちぼち野郎さんのニュースご紹介ください、
は
い。
ですね、あの私たちのメンバーで影山さんという方がいらっしゃいまして、
はいはい、
ご子息が筋ジストロフィーを使ってずっと長年介護されていたんですけれども、はい、その彼もご子息も昨年の子亡くなりまして、
その
介護生活終わったんですけれど、その方が、三田市の福祉功労者の表彰を受けることになりました。で、本来ならばその表彰式はするはずなんですけれども、うん、コロナで人が集まるのはちょっとということで、それぞれのところでお届けしますということだったので、
はい、
私たちの2月の例会、
はい、
2月26日の、総合福祉保健センターでするんですけれども、その例会で表彰式をしましょう、はい、ということになりました。
そうですか、はい、もう、
はい、もう一つはあとはあのフォーカスサンダというチラシというか冊子というかがありまして、はい、これは不定期で出されているんですけれども、これにあの私が紹介させていただきました、
はい、
実は取材を受けたのも1年以上前の2020年なんですけれども、コロナでちょっとこうなかなか発行ができなかったという状況なんですけれども、今年の1月ぐらいから、配布されました、三田市内の市民センターのロビーの、はい、チラシラックの中にフォーカスサンダというのがあります、
で
それを見ていただくと、
はい、
私のことで、それからぼちぼちやろうはどんなことしてるかというのも、はい、お分かりいただけると思います、皆さん方の中でその近くに男性介護者でちょっと困ってらっしゃるかなと思う方がいらっしゃったら、こんなあるよってぜひ、
あの
教えてほしいなと思います。
あの今お聞きになってね、あの森さんもとっても穏やかな感じで奥様と付き合ってらっしゃいますけども、はい、あの介護する側が笑顔だったらご本人が笑顔なんてそんなありえないって思ってらっしゃる方こそ来ていただきたいですね。今はとにかくパンパン状態、はい、
介護を受けてる人はね、介護者の顔色よく見てます、
はい、
そら自分を助けてくれる人だから困ってないかって、ね、言い過ぎ、自分が言い過ぎてないかってなことをじーっと見てますから、
甘え過ぎてないかわがまま言ってないかってね、世話をしてもらいながらね、はい、感じてますからね、
はい、だから介護者が笑顔はいはいと言って気楽に応じられるかどうかっていうのは、一番感じてるのは本人だと思います、
ね、そうですね、はい、であの認知症の場合はあのそれを認めたくないあの介護の方なんかは何言ってるのってどうしても怒ってしまうんですよね、
う
ん、でそうじゃなくって、あらなんかちぐはぐなことを言ってるなと思ったら、まずはそれに答えておいて、できたら専門のお医者さんに行かれることがいいですし、でお医者さんといってもお薬じゃないっていうのは昨日福井先生もおっしゃってまして、できたらコミュニケーションをたっぷり取りましょう。
お薬も大事だと思いますけれども、やっぱりあの
タイミングがなんかあるみたいです。だから脳を活性化する、つまり、あの攻撃的になるとおっしゃいましたので、はい、あの最初のうちとっても効いてきた、で長年飲んでるとそれが攻撃的になってきたという場合は、はい、もうすぐ先生にご相談されたらまた調整もしてくださるので、それよりもだからデイサービスに行くとか、はい、周りの方にお知らせになられて一緒に時間を過ごすとかってね、
おっしゃいました、ぼちぼちあろうなんかはもうその認知症のご家族もどこか一緒においでっていう形で一緒にワイワイ騒いでます、はい、
それがやっぱりいいですね。
そうですね、
だから介護する方が笑顔じゃないとというエピソードはこの先ほどご紹介になった冊子にも出てますのでね、はい、フォーカスサンダ、介護する人に笑顔がなければ介護を受ける人は幸せになれない、は
い、私たちのモットーです、
そうですね、そのあの皆さんされていらっしゃる定例会、よかった今後のご予定なども、
はい、今月は2月26日になりますけれども、朝の10時から午後の3時までやった12時までの3時間やってます、
はい、
はい、で別にあの事前の予約も必要ありませんし、
予約はいりません、
あの途中から参加していただいても結構ですし、途中で退席でも構いません、いつでもあの何かちょっとぼやきたくなったらぜひとも、ああしんどいなと思ったらぜひとも来てみてください、思うところを話せてそれが受け止めてくれる人、 心から受け止めてくれる人に話せるということはとっても気が楽になりますので、きっと役に立つと思います。連絡先を申し上げます。080-5332-0537 080-5332-0537 です。別に予約も何もいりませんので、2月26日の朝10時からやってる総合福祉保健センター和室へ来ていただければ、はい、いらっしゃいということでお迎えいたしますので、どうぞ気楽に参加してみてください。鎧兜はもう持ってるだけで重たいですよと思います
そうですね。でいつも北村さんおっしゃってますが、しんどいなぁも自分では分かってないんですよね。
そうなんですね、
はい、だからふっとね、笑顔じゃないなとか、
うん、
介護されてる方にイライラした感じを持ってるってことは、ご自分がパンパンだとちょっと思われて、気持ちを吐き出しに、
イライラすることありますよ、そりゃ。
そうです。でそれをイライラしたって言っていいんですよね。 それを介護される方にぶつけちゃかわいそうなので、はい、ぶつける相手が違うのでっていうことですね、はい、ぜひ気軽にお出かけください、はい、2月26日ということでした、
はい、
また来月もよろしくお願いします。
ありがとうございました。